皆さんこんにちは、キミです。このポッドキャストは毎回僕自身の体験学びを通して気づいたことをシェアしていくポッドキャスト番組です。事前に皆さんとシェアしたいテーマだけ決めて話をしています。今日のシェアしたいテーマは、新しい MacBook 16インチ、新しい MacBook Pro 16インチで収録配信してみようということについてです。そう、僕が普段このポッドキャストを収録するときに使っているマイクが、あるんですけど、それはシュアっていうブランドの MV88 プラスっていうマイクを使っています。結構マイクいい値段するんですよね、これ、税込み2万9000円ぐらいします。一応そういうマイクを使ってやって、それっぽい雰囲気で収録しています。で、ただそれまでがマイク、いいマイク持ってなかったっていうのもあったので、そのマイクを買って、シュアのマイクを買って収録配信していたんですけど、今回ちょっと最近買った新しい MacBook Pro 16インチ2019年モデルで、これがですね、新しい MacBook Pro がマイクの性能とかスピーカーの性能とかも上がっているっていうことを知ってですね、でスピーカーに関しては普段こう YouTube とか聞く時の音声で実感がもうすでにあるんですけど、マイクについてはちょっと試したことなかったなっていうふうに思ったので、今この MacBook Pro のマイクで収録しています。で、一応それの収録配信っていうのは今回の目的なんですけど、それに合わせて何もないと話すことがなくなってしまうので、テーマとすると、そう、新しい MacBook Pro 16インチの体験で購入したことによって得られた体験っていうものについてちょっとお話ししてみようかなと思います。そうで、僕がですね、買った新しい MacBook Pro、 そう、以前過去の配信で具体的なスペックっていうのは言ってなかったと思うんですけど、スペック的には結構てんこ盛りの、ハイスペックにしてます。そう、プロセッサーが 2.4GHz 8 コアインテルコア i9 で、メモリが 64GB。 メモリに関しては前のモデル、2012年の MacBook Pro、前使っていたやつが 8GB だったので、ここ8倍になってます、単純に。そうで、グラフィックとかもいいやつっていう言い方が、ちょっと僕のパソコンの知識、スペックの知識、ハードウェアの弱さをちょっと物語ってるんですけど、グラフィックスも今現行注文できるものの中では高いものを選びました。特に僕が意識したのはやっぱりメモリーですね。動画編集やる中で、今 Adobe の Premiere Pro っていうのを使っている、動画編集ソフトを使っているんですけど、でこの動画編集をやる中でちょっとこれから勉強していきたいソフトっていうのがあってですね、 Premiere Pro ではなくて、その Adobe の After Effects っていう、ソフトがあるんですけど、これを使うと動画でその使える動画の見せ方の幅が広がるので、そう、ちょっとこのアフターエフェクトを使いこなしてい けるようにっていう風にちょっと今思ってます。で、ただこのアフターエフェクトが要求するスペックがですね、メモリーが最低で 16GB で、推奨が 32GB だったんですよね。だから前のパソコンだと、そもそもメモリーが 8GB だったっていう時点で足りてなくって、で、もう、一応、勉強のために教本買ったんですけど、本屋さんに行って。でも、それが全然動かないっていう状態でした。だけど、今回の新しい MacBook Pro は 64GB あるので、で、今も、ここ数日の間、動画の編集をずっとやってって、で、僕が扱ってるデータが、2時間ぐらいあるんですよね。2時間の動画を編集して、で、その2時間の動画を書き出すっていうことをやると、前のパソコンだと、1時間、その収録時間が1時間のデータを、動画を書き出す のに、アウトプットするのに4時間半ぐらいかかっていたんですよね。でもそれが僕が新しく購入した MacBook Pro、 今回買ったもので書き出しをすると30分ちょっと40分弱ぐらいで書き出せるんですよね。そうなので価格に見合うアウトプット、僕が求めている結果はかなり得られてます。でもしこれが前のあのパソコンだったら、多分今やってることできてなかったのかなっていうふうに思います。そうなので、でしかもそれが前のパソコンだとその書き出し、動画の書き出しアウトプットをするっていうことをやりながらやると、もう他の操作が一切受け付けられなくなってしまう。もうパソコン自体がその動画の書き出しだけで手一杯で、もう処理能力がなくなってしまうっていうキャパオーバーの状態だったんですけど、今の状態だとその2時間の動画を書き出ししながらも、ウェブサイト、インターネットを普通に使ったりとか、で、フォトショップで写真ちょっといじってみたりとか、そう、他の作業ができるんですよね。多分これはメモリーが 64GB あるからなのかなっていうふうに思います。で、今これ、そう、僕の目的に合う、その、体験っていうのは、すごく得られてるなっていうふうに思います。で、あとは、やっぱりそのスピーカーっていうところについても、普段動画とかを、見るときに YouTube だったり Amazon プライムとかで見聞きするときに、これまでだったら、やっぱりこの MacBook Pro、以前持っていた2012年モデルのスピーカーだと貧弱で、家でもこうイヤホン越しに聞いたりとか、で今、AirPods Pro 持っているので、AirPods Pro をつないだりとか、でもやっぱそうすると耳が疲れてしまうので、Amazon Echo で Bluetooth でつなげて、で、その音声を Amazon Echo を使って、Amazon Echo のスピーカーから聞くっていうことをやっていたんですけど、ただ今のこの新しい MacBook Pro だと、この新しい MacBook Pro 単体だけでも十分な音が、出るので、ここもそう満足してます。で、あとはあれですね。ズームとか、最近はもうズームしか使わないんですけど、ウェブカメラ、一昔前だとスカイプとかが一般的だったと思うんですけど、最近はもうズームですよね。ズームでこうグループチャットとかビデオ通信とかするときに、前の2012年モデルだと、インカメラが、画質がものすごく悪くって、で、それだともう、自分の映る、カメラ越しに映る自分の顔が暗くなってしまうんですよね。その表情がとかじゃなくって、明るさ的な意味で。だけど、今この新しい MacBook Pro のインカメラだと、だから、その画質とすると 720p だけど、十分な画質で、カメラも、性能が上がって、今のところ何も言うことがないですね。で、今このタイミングで買ってよかったなって思います。ちょうど、今回僕が買ったモデルが2019年モデル。で、この前の状態の MacBook Pro だと、タッチバーっていうのがあって、で、それがもう上のエスケープキーからファンクションキーまでをこうずらっとこう、タッチバーっていうので、こうタッチして操作するキーボードに置き換わってしまっていたので、ただやっぱりこう、エスケープキーに関しては今回のモデルで物理キーボードに変わったので、ここは、これまでと変わらない操作ができるっていう意味でかなり助かってます。でただ、実際に動画編集するときは、デュアルディスプレイにして、画面2画面にして、で、キーボード、外付け、Bluetooth の Apple のキーボードと、で、今、マジックマウス2を使って操作しているので、実際には、ノートパソコンの キーボードを叩くっていうことはあんまりないんですけど、あ、でも今日はですね、ちょっと外に出かけて、で、スタバでこの新しい MacBook Pro を使って動画編集をやってみたんですけど、うん。電池の持ちも十分だし、そのスタバで2時間ぐらい作業するっていうレベルだったら全然問題なく使えるなっていうのが、そう、今回、今の、感想です。で、ちょっと今これで10分ぐらい経ったので、この動画の収録、このポッドキャストの収録をちょっと一区切りしようかなと思います。そう、なので結構自分の中では満足いく、高い買い物を、中古の軽自動車ぐらい普通に買えるぐらい、高い買い物だったんですけど、やっぱり買ってよかったなっていうふうに思っています。はい、本日のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。あなたにとって今日がいい一日になりますように。
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.